1月13日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、
まずはお題からいきましょう。
白
です。
白、
ホワイト。
そうです、ホワイト。あのさ、
うさぎ年で、
年賀状もね、
はい、
やっぱ親具だの毛具はどんどん減ってね、量が。
川柳仲間のお友達、
ね、そうで親具の人がね、はい、その昔オラのことヒロちゃんって呼んでたんですよ。まあ、家族もですけど、のなんでかカズでなくてなんでヒロかね、
くん、
ヒロ、そうヒロちゃん、
ヒロちゃん。
ところが、
はい、
商売やってると東京のセールスマンとか毎月来るわけですよね、うんうん、で東京の人をね、
はい、
俺とシロちゃんって言うんですよ。
江戸っ子だね。
言えねえんだな、あれの。
日比谷のことを渋谷って言って聞いたことありますけど、
シロ、ね、ちゃん。
皆さん周りがヒロちゃんヒロちゃんっていうのを聞いて、
自分で
ご自身ではヒロちゃんって言ってるつもり、つもり。
そうすると俺もさ、
シロちゃん、
俺だけ犬で逃げやとか喋ってもあっちは何のことか分かんない。
そんな思い出が。
シロちゃん でその江戸っ子ね、
はい、
江戸っ子の正月風景をやりました。
はい。
ね。
ナマコの古泉流ご紹介しましたね。ね、
古泉流はまだしてないんだよ。
はい。
前やったのはね、ナマコの徘徊。
はい。
今日は古泉流の方行きます。
はい。
この句です。
ナマコナマコと呼ぶ頃のせわしなさ。
うん。
ナマコナマコと呼ぶ頃のせわしなさ。
これ。歳末風景ですね。やっぱり正月用に需要が多かったので、
はい、
まあ、行商の人たちも忙しかったと。これですね。
たもとからみぞれを振るうナマコ売り、
うん、
たもとからみぞれを振るうナマコ売り。
やっぱりね、賛美時だですよね。うん、うん、
ナマコ売りつまんで見せて嫌がらせ、
うん、
ナマコ売りつまんで見せて嫌がらせ。
そう、女の子とかにいっぱいほら、あ、気持ち悪いでしょ、あの形そのものがね。
そうです ね、ちょっとグロテスクです
ね。やりましたよね、あのいろんなものに似ているという話をね。で、まあとにかくそのナマコはごち、あの江戸時代から
正月やっぱり皆さんごちそうなんです
ね
今もね、あの
今もね、
現代もそうですけどね。
そうそうそう、
余計高くなったので、
どんどんね、高いといえばカツノコも高いでしょ。
もう全ての食材が今、
ね、
値上がりしてるので、数の子も高かったですね。
この句、数の子の句、
はい、
はい、
ご紹介していきます。大概にしろと数の子をひったくり、
うん、
大概にしろと数の子をひったくり。
これどういう雰囲気かわかります？
今ほど高価ではなかったんですかね、数の子は。
うん、でも大概にしろってひったくってるんだよ。だからもったいないからひったくってるんでしょ。
そういうことです ね
一時ほら黄色いダイヤとか言われて、
うんうん、
ね、おせち料理の花形でしょ、
はい、
でそんなにパクパクお口で食うもんじゃないと取り上げたと我々は思うけれど、
うん、これマニュメント、うん、
ブーですブーです
ブーですブーです。
江戸の頃は数の子謎って書いてある。謎極めて安直な、まあ、塩漬けの食品ですわな、
うん、
ゲスなおかずの一つだった。
あ、そうですか。
ただね、黄金色のめでたさと子孫繁栄のことほぎにつながる数の子ってね、名前もいいし、
う
んうん、おせちの定番という出世はしました。出世はね、
うんうん、
しかし酒の魚としては敬遠されておりました。
塩抜きとかしなかったんですかね。
したんでしょう、したんでしょうけどね、
うんうん、
それでもまだしょっぱいのと、
うん、
つまりさ、江戸っ子のその酒のつまみっつうのはそのおどたてるものが下品だということ。
ああ、そう
だから味噌舐めたりほら、
あ、
それこそその豆腐とか刺身とか、
はい、
そういうものね、そうするとこの音が、
うん、
ね、バリブリガリブリって。なのでこの
句、マナー違反ですかね。
そう、この句は4日過ぎの年始客が来て、
うん、
多分そいつは下戸で、
うん、
まあいっぱい食うと、
うん、
そうすると先週やりました4日過ぎに炊いたその愛しい銀シャリを、
はい、
残りの数の子があったので、もういっぱいもいっぱいって、で数の子はいいよかける、
うんうん、
でもし数の子しょっぱいはんで、
はい、
それをおかずにママなんぼでも食うと。
ご飯が進んじゃう。
そう、ご飯が進む
くん
ってあったね。そう、
はい、
それだから数の子はもったいないんじゃなくて、
はい、
白いおまんまがもったいないと、うん、いうのですね。
そういう川柳なんですね。
私、うん、でもね、
はい、
缶の子から一番最初に食って、
うん、
そこ これ失礼だろと一番最初にカツの子が来るんじゃないよって言うんだけど、そういうことですね、
はい、
なので、まあ、江戸はもっぱらあの、まあ、働い義詰めだったからね、
うん、
正月は寝正月だったと、1日はね。そしてほら今なくなったけど年始回りみたいなのあったよね、
はい、
昔はね。
今もされてる方は当然
でしょう、ね、
いますでしょうか、
ええ、
はい、
あの清掃して、あの駆け回るのは、うん、江戸では上司のご機嫌伺いの武士と、
はい、
お得意様をつなぎ止めておきたい飽きんどばかりで、普通はゴロゴロゴロゴロしていたという話子ですね、うん、
もう一句いきますか、
はい、もう一句ありましたか。
数の子は虫歯の裏へかくれんぼ、数の子は虫歯の裏へかくれんぼ、
きたねくだこれ
どうしてもね、あの食べた後って挟まっちゃうことってありますもんね。
あのなんだっけ、うん、奥歯から数の子が出る二日酔いという句が昔あってね。
あ、そうですか。
誰作ったかわかんねえけど、覚えてる、
でも、
ほらちゃんと歯磨いて寝寝わけですよ。
ダメです、歯磨きをしないと。
酒飲みすぎればね、
歯間ブラシを使ってゴシゴシしましょう、
ね、汚い句が続いたのでそういうのはやめまして、で
生子と数の子の古泉流、
七福神ね、あのなんだ、うん、正月といえば七福神ですよ。でさ、この間やりました七福神を7人全部しゃべれる人もどんどん少なくなりました。恵比寿様、
はい、
ね、大阪の恵比寿神社では10日恵比寿つのがあるんだって、
はい、
でここではその笹が売られるんだ、吉兆の笹が売られるんだそうです。
うーん、
恵比寿様ってどんな格好してるかご記憶ですか。
うん、なんか、
うん、
釣竿のようなものを持ってますか。
ピンポン、鯛持ってたりね、釣竿とね。七福神の一人恵比寿様は、商売繁盛の福の神、
うん、
商業地域では正月の10日と20日に恵比寿公をして祀ると。農村に言えば農業の神様なんですね。だから何でもいいって言えばなんだけど、
うん、
で農家ではその米俵と関係ある大黒様とともに、まあ、ダブルでセットで、うん、あの恵比寿大黒というので祀っていると。
ありがたい。
でこれ初めて聞いたんですけど、
はい、
恵比寿という言葉は恵比寿と同じく、
うん、
私バカにされてあなたは違うけど、あのほら北のね、つまり、なんだ、いじめられてきた我々恵比寿は、恵比寿ってもともと外国とかね、
うん、
よそ者とかという意味あるでしょ、
はい、
恵比寿様ははじめ海から上がってきたので漁村の神となった。
うーん、
だから本当に異国から一番最初来たのかもしれないですね、うん、で昔は恵比寿はクジラとも考えられた。
クジラ
を恵比寿様と呼ぶところがある。
ああ場所によっては
クジラが来ない漁村でも、
うん、
漁獲を祈る神様を恵比寿と言った。佐渡島では特にクジラをクジラ恵比寿と呼んでいる。
へえ、
あの辺でもやっぱ来たんだね、クジラね、うん、あれ取るって言ったら大変だよね、あの昔ね。で、かつて恵比寿といえば異国の人として恐れられたためにその魂を鎮めようとする信仰が生じたものと思われる。こうなってくると話が違ってきますな。外国から来た難破船がなんかでの人が山さ閉じこもったりして、であっちでは大山の人に路地になったとか、そういう関係もあるのかもしれない。元は海の信仰であったものが農村に入ると田んぼの神様になった、ね。そして毎年冬になると恵比寿様が村里に降りたもうという信仰が、まあ、五穀を守る年神様と恵比寿様を一つにして、
うん、
まあ、お祭りすると、まあ、日本人得意だからね、まとめてこう、
そうですね、
うん、だんだそうですね。で、あきんどのうちでは恵比寿はその福の神として崇められた、
うん、
で昭和の恵比寿公も冬のお祭りだと、
はい。
でね、近世京阪地方では、関西の方では恵比寿売りが簡単に恵比寿の像をこうなんだ 知って売ったんだって。でほら
版画でですか、
でしょうね、ってことは、うん、そうそうそう、で売ったんでしょうね。まあ七福神もね、あの売ったんでしょうけど、丘に進出した笑顔のエビス様はその烏帽子をかぶり釣り竿を手に鯛を抱える福の神になった、うん、この辺がほら私のイメージなんです、ね、
あのエビスビールのあのラベルも今ちょっと思い出しました
けど、そうそうそうそう、腕こう鯛持ってるんです、はい、まあそういうエビス様、じゃあ今晩はエビスビールで鯛しゃぶでもしましょうか
それではプラスワンです。
あの有名なボブディランのあの曲でございます。
ジョニー・キロットソンで風に吹かれて、ブローイング・イン・ザ・ウィンド。